章をお読みいたします。今朝の聖書の箇所ですけども、マタイによる福音書28章と書いてありますが、27章1節から10節です。マタイによる福音書27章1節から10節、新約の56ページにあたります。ちょっとミスプリがありました、申し訳ございません。それではマタイによる福音書27章1節から10節をお読みいたします。夜が明けると祭司長たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いていき、総督ピラトに渡した。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。祭司長たちは銀貨を拾い上げて、これは血の代金だから神殿の収入にするわけにはいかないと言い、相談の上その金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。このためこの畑は今日まで血の畑と言われている。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。彼らは銀貨30枚を取った。それは値踏みされたもの、すなわちイスラエルの子らが値踏みしたものの値である。主が私にお命じになったように、彼らはこの金で陶器職人の畑を買い取った。以上です。神の子です。このように最初に信仰告白をしたのは弟子のペテロでした。しかし彼はイエス様が捕らえられると、自ら神の子と告白したイエス様をその場に置いて逃げ去ってしまいました。それでもペトロは信仰のゆえにイエス様が捕らえられた後のことが気になり、連れ去られていく後をつけ、自分の命の危険を顧みずに大祭司の中庭にまでやってきたのです。しかしそこでは最高法院の人々によるイエス様の死刑判決を間近で目撃することになるのです。 そればかりか耐えられない出来事がペトロを待ち構えていたのでした。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。そう断言したペテロでありましたが、イエス様の予言通りに三度イエス様を知らないと言ったのです。またイエス様は弟子たちに10章32節33節の中でこのように語られています。誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないというものは私も天の父の前でその人を知らないという。イエス様を知らないと否定する者はイエス様から関係を断たれてしまい捨て去られてしまうことをここでは示しています。つまりイエス様を知らないと言った時点でイエス様とペテロはもはや何の関係もなくなってしまう。ペテロはイエス様を見捨ててしまった自分の信仰の惨めさに思いやられるだけでなく、さらにその上イエス様が言われた言葉がよみがえり、イエス様との関係が断ち切られたことをここで感じたのです。大祭司の屋敷の外に出たペトロは後悔と自責の念で耐えきれず自分の愚かさを嘆き激しく泣いたのです。御言葉に目をやりますと、もう一人イエス様を裏切ったことに対して深い後悔を抱いた者の顛末について記されています。それはイエス様を売り渡したイスカリオテのユダでありました。彼もまた耐えられない苦しみの中に身を置いていたのです。さて夜が明けると祭司長たちと民の長老たち一同はイエス様を殺そうと相談しました。すでに深夜において最高法院の人々を召集しイエス様を死刑にすべきだと結論付けていたわけです。しかし資料によりますと正式な議会の決議というのは日中に行われなければならないとされていました。ですからここでは改めて夜が明けてから最高法院で死刑という決議がなされたと見ることができます。彼らはイエス様を縛って総督ピラトのもとに連れて行ったのです。なぜ彼らはイエス様をピラトのもとに連れて行ったのか。それは最高法院では死刑に処することができないのでローマ総督ピラトによって死刑を言い渡してもらい処刑してもらうことを願ってのことでありました。 本来彼らはイエス様を捕まえこっそりと殺すつもりでいました。つまり石打ちの刑にしようとしていたのです。しかし急遽イエス様を捕らえるために神殿警護兵など大勢の人々を集めたためにイエス様を捕まえようとすることの次第を一部の民衆に知られてしまったのです。そのため最高法院で石打ちの刑にするとイエス様の人望を知っている民衆の暴動が起きるのではないか。そのことを恐れた彼らはその処刑をローマの手によって行ってもらう道を選んだのでした。これによってイエス様を宗教的な冒涜罪ではなく社会的な騒乱罪によって処刑してもらう道を選んだのでした。また仮に民衆の暴動が起こったとしてもその責任はローマの総督に転嫁できると考えたからでした。3節の冒頭ではその頃と記されています。これはイエス様がローマ総督ピラトに引き渡された頃ということです。ことの次第の一部始終を見ていたイスカリオテのユダはこのような事態になってことの大きさを自覚し後悔したのです。ユダがイエス様を売り渡したのはどうしてなのかは分かりません。しかし彼はイエス様と共に3年間も寝食を共にしていたのです。共に喜びそして共に悲しんだのです。いつも間近でイエス様が語られる御言葉を聞き彼自身もイエス様が神の子であると告白したのです。そればかりか18章18節でイエス様が語られ御言葉にはこのように書かれております。すなわちあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれあなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。イエス様が弟子たちに与えた特権をこのユダも預かっていたのです。そのことを考えるとイエス様をこの地上でローマによって虐げられている今のこのユダヤを武力で解放してくださる王としてその願望を持ち続けていたとも考えられるのです。イエス様は捕らえられるというよんどころのない事情に身を置かせることによってイエス様の秘めた力によって立ち上がってもらおうとしていたのかもしれません。しかしイエス様がピラトのもとに引き渡されたということは十字架刑に処してもらうために最高法院の者たちがイエス様を連れて行ったということです。ユダの心にとんでもないことをしてしまったことへの恐れと後悔の念でいっぱいになったわけです。もとよりイエス様が罪に問われなければならないことなど何にもないことはユダヤ自身が分かっていたはずです。ユダは後悔の結果どうしたのかというとイエス様を売り渡した代価としてもらった銀貨30枚を 祭司長や長老たちに返しにやってきたわけです。つまりユダは後悔を形に表し、自分が犯した罪を認めたわけです。このように銀貨を返すという形に表した行為に至るには、イエス様を裏切ったことへのよほどの後悔の念をユダ自身が抱いていたことが読み取れます。そして銀貨を返すという行為の裏には、自分がしでかしたことをなかったことにしたいという思いが伝わってきます。実際は銀貨を返したところで全てが元に戻るわけはありません。それはユダにとっても分かっていたことでしょう。しかしそうしないではいられなかった気持ちが、このように行動に現れたのです。ユダは祭司長や長老たちに、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言ったのです。血というのはイエス様が十字架で流す血を彷彿させます。ですから罪のない人の血というのは、無罪の人の命を奪ってしまったという叫びの声です。このようにユダは自分が犯した罪を深く後悔しているわけです。ではなぜユダは彼らにこのような言葉を言ったのでしょうか。考えられることは2つあります。まず一つは、ユダがこのような言葉を彼らに言うことによって、祭司長や長老たちとの関係を断ち切りたいという意思の表明であるとも受け取れます。しかしそれはもう後の祭りなのです。自分のしでかしたことを清算しようとしても何の解決にもならないのです。二つ目は、祭司長に罪を告白することによってこの罪から解放されたいと願ったという考えです。なぜ祭司長に告白することが罪の解放になるのか。祭司長は祭司として神殿で儀式を取り行う人々です。祭司長の構成メンバーには大祭司の経験者もいたのです。彼らは神殿で罪を犯した人々が犠牲の生贄として捧げる儀式一切を取り仕切っている人々です。本来ならば神に最も近い人であり、人々が犯した罪の声を聞き入れ、共に神に祈る者たちであるはずです。そこに一部の望みを抱き、ユダは彼らに告白したとも考えられます。しかし彼らは神の御子イエスを死に追いやり、自分の利益と保身に凝り固ってしまい、神の御心を何よりも優先して耳を傾けようとはしない輩になり下がっていました。彼らに救いを求めても無意味なのです。その証拠に祭司長や長老たちは4節の後半でこのように言っています。我々の知ったことではない、お前の問題だ。この言葉は決して見過ごすことのできない重大な言葉です。 信仰者であろうとなかろうと、私たちは人生の中で大きな壁に突き当たり、悩み苦しむことが何度かあります。絶望感に苛まれることもあります。そのような時、私たちは信頼できる人に相談したり、助けを求めたりすることもあります。その時、救いを求められた相手から、我々の知ったことではない、お前の問題だ、そう言われたら、救いを求めてきた人は一体どうなるでしょうか。今ロシアがウクライナを侵略し、多くの人々を虐殺しています。家族を一方的に殺され、言葉に表せない怒りと深い悲しみに涙を流している人々が、助けてくれ、そう言って救いを求めてきているのです。その救いを求められた人々が、我々の知ったことではない、お前の問題だ、そう言ったとしたら、彼らは一体どうなるでしょうか。図らずもこの後のユダの取った行動に一つの結果が現れているのです。ユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首をつって死んだのです。この投げ込むというのは、もともとの言葉では放り投げるという意味です。これは祭司長や長老たちとの決別を表しています。その祭司長や長老たちは、ユダと一切関わりを持ちたくない、その気持ちがありありと分かる表現を、この我々の知ったことではない、お前の問題だと言っている言葉で明らかです。そのように言われて突き放されたユダの後悔は、どこにも抜けることができないのです。救いだけではなく、ただ絶望だけが全てを覆い尽くしてしまったのです。彼にはもはや生きていく支えや希望などどこにもなかったのです。ただ一人、絶望の中に追いやられた者が取る道、それは自ら命を絶つ以外に思い浮かぶことができない。ユダはその行動を取ったのです。それほど自分のしでかしたことを悔やむのならば、ユダが取るべき道は一つしかなかったはずです。十字架の道を黙々と歩んでいるイエス様に、自分のしでかした大きな罪を懺悔するべきだったのです。その機会はあったのです。また祈りを通して神に、御子イエスに懺悔するべきだったのです。悔い改めというのはそういうことであるはずです。15章で異邦人カナンの女が、自分の娘が悪霊に苦しんでいたとき、イエス様に娘を癒してほしい一心で、イエス様の後に従い助けてほしいとずっと叫び続けていたとき、ユダもそこにいたのです。救いを求め続けている者に対して、イエス様は、我々の知ったことではない、お前の問題だ、 そういうようなことは決して言われませんでした。ユダはイエス様に立ち返り、必死になって悔い改めるべきだったのです。しかしユダは結局のところイエス様に立ち返らず、イエス殺しの罪を自分の手で下す道をこのように選んでしまったわけです。ユダが立ち去った後、祭司長たちは神殿に放り込まれた銀貨を拾い上げました。その銀貨はイエス様を売り渡す時に用いられたお金であり、血の代金だから神殿の収入にするわけにはいかないと祭司長たちは考えます。もともと彼らがユダに渡したお金です。しかし彼らにとってもその銀貨が結局イエス様を売り渡し、その結果としてイエス様の命を奪うことになったお金ですから、彼らはその銀貨が汚れたお金と考えたわけです。汚れたお金を神の御用に用いることに抵抗があったわけです。自分に都合が悪いことに対しては一切無視する彼らが、この銀貨の使用の在り方ということになると急にもっともらしくなっています。これは神が祭司長たちを通して人間の自分勝手さをはっきりと浮き彫りにされたのです。結局彼らはそのお金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにしたわけです。ではなぜ彼らが外国人の墓にしたのか。外国人というのは異邦人ということです。彼らにとって異邦人とは汚れた存在でありました。また死体も汚れた存在です。当然死体を埋葬する墓地も汚れた場所であるわけです。このように汚れたお金という連想の中で外国人の墓地にすることにしたわけです。それは汚れたものを罪に追いやることによって結局自分たちがいかに清いかということを示していることにもなるわけです。しかし表面上いかに清く保ってもその中身は神の前でどれほど汚れているかということをこの御言葉は暗に示しているのです。この買い取られた陶器職人の畑は今日まで血の畑と言われているとされています。ここでいうところの血の畑というのはイエスが流された血によって買い取られた畑という意味であります。その畑について9節10節ではこのように記されています。彼らは銀貨30枚を取った。それは恵みされたもの、すなわちイスラエルの子らが恵みしたものの値である。主が私にお命じになったように彼らにその金で陶器職人の畑を買い取った。この9節10節は預言者エレミアが陶器職人の家に行ったこと、罪のない者の血で満たしたこと、土地を購入したことなど様々な出来事をよみがえらせる内容になっています。特にその中で銀貨30枚というのは通常奴隷を売買する 値段と言われています。イエス様は祭司たちによって銀貨30枚で売り渡されました。しかもその銀貨30枚で外国人の墓地を購入し、全面的に汚れたものというイメージの中で捉えられています。しかし後にイエス様を信じ崇める多くの人々は、この時汚れた目で見られていた異邦人であり外国人たちです。イエス様を信じる人々の多くは汚れたものとみなされて罪に追いやられた人々です。しかし自分が神の御前でいかに信仰が浅く罪あるものであるかということを知っているならば、神は私たちに光をお与えくださるのです。光はイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちの希望なのです。希望があるなら私たちはどんなに辛くとも生きていけます。イスカリオテのユダは残念ながらその希望を見ることができませんでした。その道は得ることができませんでした。それは私たちへの警鐘となって長い年月の間、イエス・キリストを信じない者、あるいは拝聴者がたどる末路としてこのように示されているわけです。私たちはイエス・キリストの犠牲の上にこの世に生かされ、悔い改めの道を受け止めながら歩んでいます。そのことを覚えつつ、今週の御言葉に思いを馳せながらイエス・キリストに目を向けたいと改めて思い願う次第であります。お祈りいたします。天の父なる御神様、私たちはイエス・キリストの犠牲の上に今の生活を送ることができていることを改めて御言葉から思い知らされました。私たちは本来罪深きもので、神の裁きの中に入れられるはずのものでありましたが、全てをご存知なお方が私たちを光の中に導いてくださり、このようにイエス・キリストにつながれる栄誉に預かることができ、心より感謝いたします。どうぞこれからもあなたを第一にし、あなたを賛美し崇める日々を送ることができますように、私たちの弱き信仰を強め、そして導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。